すいません。では、はい、落ちてしまったんですけども、
はい、
ちょっと途中になっちゃったんですけど、もう一回ですね、すいません、はい、本当に申し訳ない。
何
よ。入ってるか。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、入りました。じゃあ、さっきのお話の続きをですね、大変恐縮ですが、
まあ、その頃の、その、ラジオクルトゥーラの、はい、その構成の話ということで、
はい、お願いします。
番組の構成っていうのは、
はい、
まずオープニングをやって、
はい、
それから、まあ、コマーシャルね、これは動かすことができない、
はい、
その後にニュースが入りますが、
はい、
ニュースといっても、うん、新聞がその当時、はい、地方には、
はい、
1週間10日遅れていく時代ですよね、
うん、今でもあるんですけど、
だから町の中の人は、はい、まあまあその日のうちにやっと見れるぐらい、
うん、
そうするとラジオが一番早いんです
ですね、
はい、朝の7時45分からニュースが入ります、
はい、はい、
その日に釣り上がった新聞をハサミで切り抜いて持って行って読んだりしたものです。うん、
それはブラジルの新聞って
。いやいや。
あ、日本語の新聞ですか。あ、報じしよう、
もうブラジル語の新聞をね、
うん、
翻訳する時間なんかない。うん、
へ
で、もちろんブラジル語のニュースは、はい、ブラジル語のアナウンサーが私の真ん前にいまして、
へ、
ポルトガル語でやります。うん、私は日本語を喋る。ニュースの時間ですと言っても、
はい、
両語でやってたわけですね。
あ、
その相手を喋ってたのが村田アルベルトという人です。今何か俳句の会かなんか主催してる人ですよ。この間も電話でちょっと喋ったら懐かしがってましたけども、
ね、うん、それクルトゥーラの時代ですよね。
そのいわゆる上杉さん事務所に、
うん、
雇われて
やって
た時代、
これもアルバイトっていうよりも物好きでやってるような人でしたね。軍人でした、
はい、
なんかサージェントかなんかだったんですね、
はいはい、
よく制服を着たまま着てたことがニュースを喋ってましたね、
アルバイトで
それでレコードをかけるんです、
はい、
でレコードってのは大体 3分です、
はいはい、1曲 ね、
1年がね、うん、今の時は十分時間がガチャガチャありますけど、
はいはい、
昔はもう3分というのは決まってたん
です。そうですね。
録音機がそういう仕掛けになってたん
です。ああ、なるほど。
だから3分超えた音楽は、
うん、
途中で針が上がっちゃうんですよ。
ああ、
自動的に。
そういう問題がありましたね。
はいはいはい。
それで今度は、
うん、
例えばどっかで録音を取ってきたとか、
はい、
いうものを流す。
はいはい、
そのために携帯用 の、うん、録音機という、
うん、
録音機というのはオープンリールって言いましてね、
はい、
幅がこのぐらい7ミリぐらいのテープ
が走るんです
ね、はい、そういうもので録音を取ってきては、インタビューを放送したり
なんか
はしました、
は
い、の録音機の名前はデンスケっていうんですけどね、
はいはい、うん、なんでデンスケっていうんでしたっけ。
それはインターネットで調べたんですよ、
はいはい、
で私もよく知らなかったんだけど、
うん、
これはなんかの日本の新聞の連載の漫画の主人公がデンスケっていうんですよ、で新聞社の漫画ですから、
うん、
いろんなとこにインタビューしに行くのに彼が担いでいったのがその機械なんですね、
う
ん、漫画に出てた、
はーはーはー、
それと同じものなの。
なるほど、
機械ができたから漫画になったか、
うんうんうん、
また漫画から機械ができるわけじゃない
ん
で、
ないか、うん、
おそらくそういうことだったと思いますが、
どのぐらいの大きさなんですか。
大きさですか、
うん、
長さがね、
うん、
40センチぐらいかな、
40センチ、うん、
で幅が25センチ、
はいはい、
高さも同じぐらい、
うん、
ずっしりと重いんです
なん
ていうのはこれもね、
うん、
そのなんていうんですか、モーターを回す元になったのが、
うん、
昔でいう手回しの蓄音機と同じ仕掛けなんです、うん、いわゆるバネ、バネを巻き込んで、
は
い、
うん、
それが元に戻る力を利用して回すんですね、
な
るほど、そういうエネルギーを利用したものなんで、
うんうんうん、
大変に大きなバネが中に仕掛けてある、
うん、
でバネが飛び出しますと大変な事故が起きますから、
うん、
きちんとした真鍮製ですか鉄製かの箱にこれが封じ込められている、
は
それにネジをかける、ネジというこのハンドルがありまして、はい、ぐるぐる回して、
は
い、それが元に戻る力を利用する、
で テープに録音、
あの電源の方はバッテリーになってまして、
うん、
それでもってあのマイクから取った音をテープに移し直すという、
は
い、ですからまあ本当に重たかったですね。
それで何分ぐらい録音できるんですか。
それでねテープがねこんなちっちゃいもんですよ、
うん、
あれどの10インチ、いやいや10インチなんかありやしませんね、5インチかぐらいの直径のもので、
うん、
あのスピードは一定してますから、
うんうん、
これがぐるぐる回っていきますと約15分で終わっちゃいます。
たった15分、
はい、勝負15分です。
へ
これでねあの、うん、例えば戦後2度目の日本航空が飛んできた時、
うん、
あっちこっち寄りながらねあのよたよたと飛んできたらしいプロペラ機が、
は
い、あの今後に安空港に着きました時なんか、はい、行ってあの、うん、インタビュー
したんですよ。デンスケっていうのは結構じゃあコロニブラジル製、そのデンスケは、
いやいやこれはソニーです。
ソニー
のもうその当時ソニーという名前になってました。
はあ、はあはあ、
その前は東京通信とか、うん、東京港とかっていう名前でしたよね、はいはい、
じゃあ日本からの輸入品だ、
はい、
それ担いで、
それを担いでね、
はい、
でネジを回して、
うん、
マイクを突きつけてやるでしょ、
うん、
そうするとね操作を間違えることもあるし、
うん、
機械そのものがもうやっぱり不完全だったんでしょうかね、
はいはい、
いや苦労して1日かかって帰って、
うん、
やれ嬉しいやと、うん、あの聞こうとしたらば全然入ってなかったなんていう
まさに今の我々状態ですね失礼しました。
それでね、
うん、
あの失敗したのがね、
うん、
あの南部中平という陸上競技の有名な選手がおられますよ、
はい
は
い、
あれはロサンゼルスのオリンピックで優勝かなんか、
あ昔、
ね、その人の娘で、はい、やはり同じ父親の後を継いで、
はい、あ
の陸上競技やってた南部敦子という人が来ました、
はいはい、
その人のインタビューをね、
うん、
あの行ったんですよ、
はい、
ある頃にあの有名な人のお宅まで行って、
はい、
それでまあ半日がかりでいろいろと聞いたりなんかして、
はい、
テープもね2つか3つ用意していって、
うん、
たくさん取って帰ってきた、
はい、
したら全然入ってないんですよ。
なんで
なんでかわかんないんですよねそれで今度は彼女をタクシーで迎えに行ってスタジオに来て、はい、スタジオの録音機で撮り直したということになりました。
あそれで先ほどのお話で、その有名な女優さん爆打しちゃった、
それはでも
七海
江さん
の、はい、のをなんか、収録した声が残ってるって言ってましたよね、
はい、それでその先ほどの続きになりますけど、
はい、
あの会社に帰りましたらば、
うん、
それは大変だよと、
うん、
大変なあれはその有名な女優さんだった人だと、
うん、
じゃあその女優さんが日本で有名になったのが、
うん、
大河内伝次郎という、
はい、
有名な俳優の相手役なんですね、
は
い、それで日本で最初のグラマー女優と言われたんです。
へ
もうそういう面影は全然ありませんけど、ねうん、それでそのたまたま新しく、
うん、
その大河内伝次郎あたりとやった映画が、
うん、
あの丹下左膳というシリーズもんなんですけど、
はいはい、
この丹下左膳を新しく作った映画が知念、うん、ニテロイでかかったんですよ、
う
ん、輸入されたんですね、
はいはい、
でそれをかかるということで、あのちょうどいいタイミングだっていうんで、
うん、
その映画を見てもらってその後、うん、あの座談会をやろうということになって、でまあ、やったわけなんですよ、
はいはい、
でその時のテープを私はこっそりと持ち出しちゃったんですね、
うん、
その会社辞める時に、
はいはいはい、
それが出てきまして、それから、なんとか音を起こし直して、それが今私の手元に残っております。
それをですね、あの後でこちらの方でアップさせてもらっても大丈夫ですか。
どうぞお
聞きください。ありがとうございます。
もうこれは判決とかなんとかというような時代じゃない
もう当然伏見さんも亡くなってますよね。
もう当然昔に亡くなってます、
ね、で第そのリバイバルした、シネニテロイでかけた丹下左膳は誰と誰が主演のやつだった
これはね、大友龍太郎、
あ大友龍太郎さんと相手役
は、はい、女優は覚えてませんね。
あそうですか。もう失礼ながら私たちの世代はもう丹下左膳そのものを知らない世代ですから ね、
で
ね
今ではもう大友龍太郎がもう歴史上の人物
ですからね。
それも昔々の話ですから、
ね、貴重 ですよね。
まあ、そういうこともありましたし、
はい、
あのですからあのコロニアで有名なアナウンサーで、岩根智一という人、
はいはい、
それから南俊夫という人、
はい、
それから、今の日本人街を、まあ、起こしたというか、うん、ガルボンブエノを活性化された元になったシネ・ニテロイ、う
ん、はいはい、
このニテロイを作ったコール、うん、いわゆる田中義和という人、はい、こういう人たちの声が、
うん、入ってる、
一つの録音の中に入ってました。
そうですね、
はい、おそらくね、
うん、
もう他にないと思いますよ。
すごいですよ、もうネタボロボロ
なんだって。私が当時やってた録音がないんですから、
う
ん、
あ、そうなんですか
、はい、
そのラジオクートラ時代に戻りますけど、
うん、
番組が少なくて困りましてね、
うん、
で日本から、まあ、荷物の中に紛れ込んで入ってきてた、
うん、
あの当時日本でまだできたばっかりの映画の七人の侍という有名な黒沢のね、
はいはいはい、
これのね、あの台本があったんですよ。
へ
ー、どういうわけですかね、そういう台本を私が移民で来るとき持ってきちゃった。それを元にしまして、
うんうん、
あの水増しをして、そのラジオ物語という、
うん、
いうものをシリーズで毎日5分ずつ放送したんです。
へ、でも7人の侍だったら何人も人は出てくるわけでしょ。
たくさん出てきます。
それはいろんな人使って、
いろんな人を使わない、
一人で、
私は一人でやった
。音色変えて、
声色を変えました。
すごいじゃないです
か。ただ私のポリシーとして、
うん、
女の声をやるということは嫌だと、
うん、
いうので女の声だけが、
うん、
あの対馬慶子さんが出てきますよね。
あ、ちょっと分かんない、
あの映画にね、
うん、
最後の方ですけども、
はいはい、
もうわずかな出番ですけども、
うん、
そこのとこだけ先ほどから言う、
はい、
その花岡香也さん、はい、現在の井出さんに助けてもらいました。
へえ、
それで44回ぐらいやりましたかね。
はあ、
たまたま映画が上映されたんです
よ。
それでちょっとまあ評判になりましてね、
うん、その頃ですね、そのラブレターがいっぱい来たっていうのは。
そうですね、
ファンレターか、いやいや、
ファンレター
で、そうしたらなんかコロニアのそういうラジオのアナウンサーたちはブロマイドを作ったっていう、
うん、あのね、
うん、
昔ね、そのラジオになる前、
うん、
あのいわゆるシネマ屋さんっていうのがたくさんいまして、
はいはい、うん、
あの地方を巡業して歩く、
はい、
はいはい、
文化映画屋さん、
はいはい、
これが非常に、まあ、娯楽の中心だったんですよね、
はいはい、
でその時は、まあ、うん、前半は、
うん、
あの無声映画時代、
はいはい、
ですからその無声映画は、はい、解説をつなぎというわからない、
うん、
いわゆる活弁という、
はいはいはい、
活動弁士といいますね、
はいはい、
活動というのは活動写真、つまりシネマのことです、
はい、映画ですね。
この有名な弁士さんたちがたくさんいました。野村北州であるとか、松井俊風なんとかかんとか、うん、あの後で私と一緒に働いた菊池博史というアナウンサーがいますけども、うん、
はい、
この人も実は若槻一郎という名前で弁士をやってた。
へえ、
こういう有名な人たちが残りがおりました、
うん、
生き残りがね、
うんうん、
でそういう人たちがやっぱりブロマイドというものを、
うん、
写真を作ってサインをして配ったという、
うん、
で私もそういう風にして、
うん、
まあ、アナウンサーとして、
うん、
一応クローズアップされちゃって、
うん、
あのそんなものを作れという命令が出まして、
うん、
作ったわけなんですよね。
どっか写真屋さんに行ってやっぱ撮るんですか。
その当時はね、自分でやるということはできなかったですよ。
うん、あ、そうですよね。
ですからスタジオに行って、
うん、
なんかライティングしながら、
うん、
横向いたりなんかして
へ
で写真屋さんっていうのはいい商売だったんですよ。
でしょうね、
この当時ね、
うん、
写真屋とか時計屋の修繕屋さんとかね、これいい日本人の、日本人が得意な職業なんですよ、
う
ん、
はいはいはい、
小手先が器用じゃなきゃできない、
ね、細かい作業ですからね、はい、
というわけで今では廃れてしまった商売、
あ、
そこでやって今みたいにそのデジタルカメラなんてのがあればですね、自分で簡単に映せる、自分で自分映せますけど ね、
そうだね、
当時は夢にも思わなかった時代ですよ。
でクルトゥーラは何年ぐらいやられたんですか。ラジオクルトゥーラは
私が働いたのは、はい、働いたのは55年の11月から57年の10月までぐらいかな、
はいはい、
じゃあ1年、はい、2年足らずです
、ね、ですね、はい、
その後どうされ、どうしてそちらを辞めて、
あの、ね、
う
ん、その当時僕は、まあ、あのアナウンサーというのはいろんなとこ引っ張られてきまして、例えば日本から芸能団が来たら司会をしなくちゃいけない、うん、
はいはい、
地方で演芸会あると言ってやらなくちゃいけない、
うん、
もちろんその見返りに録音を取って帰ってきて番組に使ったわけですけどね、うん、
なるほど、
ね、そういうことをやってましたが、うん、あのシネ東京というところで、
は
い、
ね、
その当時、うん、パノラマスクリーンというのが流行って、はい、昔は小さなスクリーンだった、
はい、
いわゆるテレビの画面のサイズですね、
はいはい、
サイズっておかしいけど、はい、割合で3対4という、
はい、
これが昔の映画のサイズなんですよ、
はいはい、
原則的なね、
はい、
ところがこれをね、ビスタビジョンサイズっていうんですかね、今はちょっとね幅広で大きくしちゃったんですよ、
はいはいはい、
フィルムを大きく見せるだけなんですけど、
はいはい、
その当時は大変なビッグニュースでして、
なるほど、うん、
でパノラマスクリーン、うん、それの第1回がね、うん、ハワイ珍道中というね、
うん、
新東方のカラー映画です、
うん、
非常に珍しかったです、
うん、
それが輸入されまして、
うん、
それをそのシネ東京でやった、
はい、
たまたまその時に移民できたんでしょうかね、うん、日本のハワイアンの、うん、楽団をやる人が来たんです、
はいはいはい、
寺部頼幸という人で、
はい、
これは日本では寺部新という人のお兄さんなんです、
はいはい、
寺部新というのがハワイアン音楽を日本で広めた人なんです、
うん、
ココナッツアイランダーズとか、うん、なんかいろんなそんな名前で、
うんうん、
その方がこっちへ見えて、
うん、
ハワイアン音楽をコロニアに普及させようとして、う
ん、はい、
それで技術家のハワイアンのスチールギターっていうピヨーンと音がするやつ ね、
ありますね、
あれを作る人と一緒に来たんです、
う
ん、それで始めたんですけども、うまくいかなかったの、うん、
はいはい、
それでまあ、あのちょっとしたアトラクションやったりなんかしてましたが、たまたまその映画が入ってきたために、
うん、
その映画とショーというので、はい、入場料を倍ぐらい取って、やったわけですよね。
はいはい、
うん、で、その時に私が司会してた、
はいはい、
で、まあ、知り合いになって、
うん、
自宅にも出入りするようになった、
うん。
その時に同じように出入りしてたのが、坂尾秀則さん。
ああ、
坂
尾
さん。レッドさん、その音楽が
好きでしょ。音楽の方ですね。はい。今日のラジオにも出ていただいて
るんですよ、坂尾さんも。
その坂尾さんなんかとも仲良しになったのがその当時ですが、その時に、寺部さんが、
うん、
いや、今度はね、だから、うん、あれはね、57年ですよ。
うん、
コロニアにも、
うん、
ラジオ放送局ができるよと、
うーん、
っていうのはラジオサンタマロっていうのを買い取って、
うん、
自主経営をやると、
あ、
それがこの日本語放送っていうのはみんな賃貸しっていうか、
はい、
うん、時間が利用してスポンサーつけて差額で儲けると、
はいはい、
仕入れと小売りというような感じですね、
うんうんうん、
で今度はそうじゃなくて、うん、その大元を作ろうという計画だよと、
うんうんうん、
そっちでそのあなたのような、
うん、
そのアナウンサーを欲しがっておるので、
うん、
いわゆるそのポブリグラスという会社ができて、
うん、
そこのオーナーが奥原光栄という人ですけど、
はい、
その人に自分は頼まれたと、
あ、
私も義理があるのでね、
うん、
なんとか聞いてくれぬかと言いますので、
うん、
気軽に返事しちゃいました。
怒られなかったですか、クルトゥーラの。
怒られましたね。
ああ、まあね、敵に行くのかというか。
うん、そりゃそうですよ。
うん、
強敵ですからね。
あ、でもまあ。
でもね、
うん、
じゃあいい条件だったかというと決して良くなかったですね。
あ、そうなんですか。
決して給料が高くなったわけでもないし。
うん、
ただなんか随分大きな授業になっちゃったし、その当時としては、
うん、
で事務所に行ってみたらレコードなんかね、
うん、
私の推薦の元のレコードが何百枚いてあるんですよ。
こっちは
あれに目がくらんだんですかね。 とにかくクルトゥラにいた時には、うん、そのレコード集めで私はもう本当に苦労しました。
あ、どうしてやっぱなかった
か。ないからですよ。
あ、
日本から遊びに行って帰ってきた人がいるということを聞いたらもうすっ飛んで行ってね、
うん、
レコードありますか、
うん、
だからこういう木枠のケースの中に10枚ぐらい入ってでしょ、
うん、
そうするともういわゆる伸びだはずなわけですよね、うん、新しいんですよ、はい、日本で出たばっかりのようなもの、これをその貸してくださいと乾杯給杯、もう土下座線ばかりにして借りていって、それを大急ぎでテープに移し直して早く返す、早い方が勝ちですから。
もうその頃結構ラジオ局あったわけですよね。その頃結構ラジオ局いっぱいあったんですよね。
あったんですよ。私がクルトゥラに入った後ね、
うんうん、
次から次からできましたね。
へえ。
やっぱり激しい戦いだったんです
ね。ああ、もう大変な競争でしたよ。
で、サンタマーロにじゃあはそのレコードがどっさりあったと。
どっさりあった。それに目がくらみました。
でもサンタマーロと言いますけど、ね、事務所がリベルダージの、今のリベルダージ広場にあったというふうに。
あのね、はい、プラスサダリベルダーで、
はい、
ね、あれはね、はい、アベニーダリベルダーデンなのかな、そこはまだ。
そうです ね、 ね、今現在
ここの93番地という番号のとこですよ、
はい、今のマクドナルドの隣ですよね。
そうですね、あの細長い、でそこの8階9階、もう一つ下7階が重役室だったのかな、で8階がスタジオで、ですから7階の重役室のあるフロアにその編集なんか私たちが詰める事務所があったと思います。ちょっと覚えてないけどね。
そこで何年ぐらいまで働いてたんですか。
61年までですから、
はい、
57、58、59、60、
5年、
足掛け5年ですね。
その、石崎さんが辞めた後もラジオク、あのサンタマーロはあったんですね。
続きました。もちろん続きました。
何年ぐらいまでだサンタマーロ。
何年ぐらいまであったんですかね。あの64年の法令が出て、外国語放送はダメになってもまだしばらくやってましたもんね。
ああ、そうなのか。なんで64年に外国語放送ダメになっちゃったんですか。
これはね、その当時の政府の方針ですよ。
あれ軍政権、
軍事政権、
軍政権だったからですよね、
はい、それで学生運動がすごく盛んになりましてね、日本と同じでね、もう問題だらけだしだよね。それで第5法令第アットインスティテュショナルナンバー5っていう第5条例っていうのが出て、これがもうそういうものを抑えつけるためにですね、いろんなことをやったんですよ。
なるほどね。
それがなければね、また当分続いたでしょう。
あ、そう、サンタマール時代はまたクルトゥーラとは違うんですか、何か。
それは違いましたね、あの第一自家用車がありましたよ。
なるほど。
あんな自分で運転してですか。
いや、私じゃなくてね、
あ
のオーナーの奥原さんの弟というのが、やはり重役室に入ってきたんですよ、マリオ奥原と。
マリオさん、
はいはいは
い、後にプロダクションを起こした
んです ね、 ね、はい、
彼がオープンカー持ってたんですよ。でオープンカーに乗りましてね、あの放送の機械を積み込んで、で私後ろ向きに腰掛けて、マイク持って中継放送するようなこともありましてね、12月31日にあのサンパロで有名なマラソンやりますね、
サンシルベ
スト、サンシルベスト、あれはあの今は昼間やるけど、当時は12月31日の夜やってた。夜中の12時をまたがってあれは、あのマラソンやったんです。その中継放送を夜中に、
そのオープンカー乗りながら、
これがラジオサンタマロならばこそできたっていうのは、チンガリの放送局じゃできません。
これ
は
ね、
でも逆にサンタマロはじゃあ朝から晩まで24時間放送してたんですか。
全部日本語じゃないですよ。
はいはいはい、
そういうことはちょっとあの無理ですから、
はいはい、
午前中が7時半から12時までか、
うん、
で午後はブラジル人の番組になる。 夜になって8時から11時までが私の担当の番組でした。
でもそんな長時間何するんですか。
だからそれが大変ですよ。
自分で言って
もないんですか。毎日のことでしょ。
3時間でしょ。
だからレコードになるわけ
です。
曲をいっぱいとにかく紹介してかけて、
はい、でも一般 の, そのリスナーというか視聴あの、まあ、聴者の方ですね、聞く側にしたらやっぱりその音楽を聴きたいがために聴くという方がほとんど多いわけです、
ね。
はい、
ですからね、音楽というのが一番楽しみですよね。というのはあのラジオを聴いているということは、うん、仕事をしてるんです。
はいはいはい、
夜でも、
はい、
あの洗濯屋さんがね、はい、日本人は有名ですよね。これはもう洗濯屋っていうのはね、うん、あのそちらの歴史調べると分かると思うんだけど、あの田舎からね、うん、まず最初あの農業をやってて、うん、コーヒー農場なんかで働いてカマラーダやったりなんかして、うん、ちっとも良くならんと、
はい、
こういうことをあの子供たちに苦労させたくないというので、はい、みんな田舎にから都会に町へ近くの大都会あるいは札幌まで、
はい、出てきて、
出して勉強させる、うん、そうすると勉強した子どもたちはねもう帰ってこないんですよね。
うん、そうだね。
そうすると今度は年を取ってきます。
うん、
その人たちは子どもたちに連られて町へ出る、
はい、
あるいはプレジデンテ、プルデンテ、うん、マリディア、はい、アダマンチーナ、うん、マウル、
うん、
ね、
こっちの方から
、クリチーバはその当時はどうだったかな、
うん、
あまり聞かなかったですけど、
サンパウロの、
それからサンパウロ、もうどうしてもサンパウロですね、はい、そういうところに出てきた家族というものはもうさあ次の日から何しようかということになれば、
うん、
まあ取っかかりやすいのが洗濯屋さんとか北野が、
八百屋さんですね。
この2つですよ、
はい、
一番手っ取り早いですよ。
まず言葉がね、
フィーランでもそうだったでしょうね、
うん、
きっとね、
うん、
ね、とその人たちは仕事をしながらラジオを聴く、うん、テレビだと釘付けになって仕事をおろそかになりますけど、うん、ラジオは聞きながらできる、
うん、なるほど、うん、
そういうことで、うん、あのラジオというものがもてはやされたわけなんです、うん、
はいはいはい、でまあそう数々のあれでしょうけど、なんでまたラジオ局はお辞めになられたんですか。
あ、それはね、うん、私の個人的な理由です。
あ、
でもそのままずっと続けたいとは思われなかったんですか。
いや本当はね面白い仕事でしたしね、ですけどね、
うん、
ある嫌な事件が起きましてね。喋っていいのかな。
いいですもう事故
もうみんな死んでますから。
はい、
あ、一人生きてるんだまだ。
あ、まあ、
だけどね、あの事実は事実、
うん、
あのラジオサンタマロでいろいろ仕事してましたら同僚がたくさん増えました。
はいはいはい、
その中にあの別にね若元っていう放送があったんですよ。
あ、若元、
一応役の若元、
一応役の
若元、
これはねあの、はい、自主放送やってました。
はい、
ラジオジフゾーラでしたかね。
はい、
でそこはあの女性のアナウンサーしかいなかったんですよね。
うん、
5人いたのかな。
はい、
でその中の1人を、はい、そのラジオサンタマルのオーナーの奥原さんが引っ張ったんですよ。
は
いはい、でそれが入ってきた。
はい、
でまあ女性アナウンサー、
はい、
で女性アナウンサーはもう1人井出さんというのもいました。
はい、
で2人です。
うん、
で男の方は私とか菊池さんとか岩根さん、南さん、
うん、
井出さん、いろいろいました。
うん、
でそこでまあ仕事しながら、うん、まあ不満もいろいろ言うわけですよね。
はいはいはい、
そしたらね、はい、もう筒抜けに聞こえちゃってるんですね、
上司に。
うん、で僕はそれ気がつかない。
うん、
割と私はとっぽい方ですから、
うん、
そういうことが気がつかなかったら、ある日、うん、ある人から言われて、お前な、
うん、
あんまりいろんなことをベラベラしゃるんじゃないよ、これみんな筒抜けになってるんだ、お前は一緒に働いてるこの人が話してるよ、
うん、
どうしてまたって言ったら、
うん、
そのオーナーの奥原さんの
関係があった、
関係者だった、
うん、あ、
でまあ結局スパイというかな、これだったんですけどね。
それで首ではないけれど、
首じゃないんですけど、うん、まあ最終的には首ですけども、ストライキしたんですよ。
あらららら
ある日知らん顔して行かなかったんです。
あ、
そしたらいつまでたってもねレコードばっかり鳴ってるというので大変だっていうんで、
うん、
関係者がスタジオに行ったら、いや石田さん来てないよと、いうことになったんですね。
なるほ
ど。それでうちへ電話かかってて、
あのね、なんだっけ、美空ひばりさんをブラジルに呼んだ興行したっていうのが、
その
奥原さん、
光栄さんの
方ですね。さん、
オーナーの方ですね。そのラジオサンタマーロの、
はい、
それは何年に公演されたんですか、三浦ひばりさん。
これはね、私がラジオやめた後ですから、
ずっと後
です。
ずっと後に。
というのはもうそろそろラジオは先が見えてると、
うん、
テレビの方に進出したいと言ってる矢先じゃなかったですか。
それで三浦ひばりさんの事故で亡くなっちゃったのがその光栄さん。
光栄さんです、
そのものが、
はい、
その美空ひばりさんの公演が3日間こっちでやる日の初日の晩に車の事故で亡くなっちゃったってこと、
はいはいはい、というような経緯がございました。
でも残りの2晩は無事にやられたんですね。
残りの2晩も、もうその時にいろいろ揉めたらしいですけどね、
呼んだ人があ れした
の、美空ひばりが縁起が悪いと、
うん、
私は帰りますと。ですからその最初の晩に亡くなったお通夜、
うん、
お通夜にも行かなかった美空ひばりは。行きませんと、そんな縁起の悪いところは行きません。自分を呼んだ興行師ですよ。日本でだったらそういうことは通りませんね。ですけどブラジルなりゃこそですかね。そしてそこで、まあ、中心人物がいなくなったというので弟の奥原マリオが、
はい、
引き継いで
頭を持ち上げてきまして、マリオコラプロダクションというのを作りまして、そしてテレビに進出した。
そうです、ね、現在でも
これがイマージェンスドジャポンという番組になって長年続きましたね。
なるほどね。
そういう、まあ、裏話です。
で、あれ、
そのラジオ時代ですね、有名な方がかなりいっぱい来られたと思うんですけどね、まあ、美空ひばりさんはもうその後の話ですね。
そうです、
ええ、
その頃ラジオ時代に来た人でね、
はい、
たくさんいましたよ、
うん、
で私が関係したのはね、
はい、
そのシネ東京というのところが、はいはい、日本の東宝と契約を結びました、
うん、
シネ東京というのはちょっと一冊言いますと、
はい、
ニテロイが個人の力で映画館ができちゃったと、
うん、
あれは田中義和という人が自分のお金でやりました、
うん、
もう一軒作ろうということになって、
はい、
その南米劇場株式会社という会社を起こしました。でこれは株です、
うん、
コロニアの人たちの有志のお金を集めて、
はい、
それであの建物を建てたんです。
今の教会のところですよね。
教会があるところですね、うんうんうん、あれ大きいですよ、下に入ったら、
はいはいはい、
で上がね、あのホテルなんですよ、あれ、
う
ん、もう立ち腐れで一回もホテルとしては使わなかったけど、株主を優待するためのホテルです。年に2週間分かな、14日かなんかは自分で使えるという。今ね、銀座とかっていうホテルがあります、
はい、
あれがそういうシステムです、
はい、
あれは総省がたくさんいて、
はいはい、
やってるホテル、はいはい、そういうシステムを考え出してやったんですね。でそこで東宝と契約、そのあそこはシネマ館だけは南米劇場株式会社の経営だって、
うん、
名前をシネ東京と言っただけでして、
はいはいはい、
自由になる、
はいはい、
で東宝と契約を結んだ、
うん、
そのいわゆるこけら落としに、
うん、
その当時まだピカピカの、
うん、
宝田明とかなんとかっていう人がいましたけども、コーチ桃子という人が来まして、北川町子という二人の女優を呼びました、
はいはいはい、
そしてこけら落とし、今回からここはシネ東宝ですと、
うん、
いうことでお披露目があって、
うん、
で映画東宝の映画をかけて、
へ
ー、その時に初めてスクリーンをシネマスコープにして、
へー、
そして アトラクションとしてその2人の女優がちょっとした芸をやりました、
うんうん、
その時の、うん、司会っていうのを私に振られてきて、うん、ですから1週間一緒に働きましたね、
うん、たくさんすごい入ったでしょうね、
どんな芸をやったんですか。
もう芸らしいもんじゃないんですよね、
うん、
だってコーチモンコってその当時ね、うん、まだお嬢様でして、
へ
あのなんか踊り踊ってもね学芸会みたいな踊りでして、うん、
あれですよね、ボンカレーかなんかの CM になってた人でしょ、
はい、あそうですか、
はいはい、
うん、
なってましたけど、
いや彼女はねあれ早く亡くなると思わなかったですけどね、
早く亡くなっちゃったんですか、かわいい、
あの人はね、うん、確か話が横に行っちゃいますけど、うん、どっか の, あのおこげさんの流れなんですよね、
あ
京都のね、
あ
まあいろんなことがありまして、あのシネニテロイで私が司会したのが、うん、久保幸恵というね、
うん、
トンコブチという歌で有名になった人です、
はい、
その人がこちらに長いこといましたね、3週間ぐらいいたんじゃないですか、
へえ、うん、工業みたいな感じで、
でその人の司会を毎日今度はニテロイの舞台でやりました。
あとあのなんか力道山が来た時に
ね力道山が来たのはラジオサンタマロ時代です
ね、時代ですか、
で、はい、力道山がこちらに興行できて、はい、随分長いこと言いました、
は
い、
それこそアントニオ猪木さんを見つけたのがその時、
その時です、
ですよね、はい、
でアントニオ猪木なんて言うけどあれは日本人ですから、
うん、はい、そうですね、
日本からの移民の子供なんですよ、ね、
はい、
でアントニオ猪木はね、私がそのさっきちょっとお話しました、
はい、
両親を呼び寄せて謙遜を自分で自主系やった時、
はいはい、
そこにあのたくさんいろんな若者がいたんですよね、
はいはい、
その中の一人に、
うん、
あの空手の先生がいました、
は
い、でその空手の先生のために、
はい、
あれはなんていう人でしたかね、またその上に偉い人、
はい、
空手の偉いのが時々遊びに来る、
うん、
でそこに空手の連中が集まるんで、
はいはい、
マトクロスとから遊びに来る子供がいたんですよ、
はいはい、
それがアントニオ猪木だったんですね、
へ
いやその時から僕は知ってます、はい、まだこう中学生かもうちょっと上ぐらいだった、
ね、じゃあそれこそ石崎さんが経営してたペンションに猪木さん子供の頃泊まってたわけ、
泊まったかどうか覚えてませんけど
空手の道
具にしてましたね、
へ、うん、
まあ、そんなことは彼はもう覚えてもいないでしょ
う、
あのそうですね、その時にアントニオ猪木というものを発見して連れて帰ったんですよ、
うん、
だからその、はい、力道山が連れてきた女性がいるんです日本から、
はいはい、
それがこちらで後に、うん、あのボワッチを始めました、ね、赤坂という、
あナイトクラブを、はい、
赤坂支援というのがリオにまでできましたけどね、そういうのがあったりなんかしたが、また話が元に戻りますけど、私がここに来てアナウンサー始めたすぐの頃でしたね、あのブリガデーロ・ルイス・アントニオに、
はい、
パラマウントという映画館があって、
それはブラジルの映画館、
そうそう、ブラジル人のね、
うん、
そこを借りてね、
うん、
なんとか金庫歌合戦とかなんとかっていうのをやってたことがあるんですよ、
はい、
これも川沢水元の主催で私が司会をしたんですから、はい、クルトゥーラ時代ですね、
うん、
その時に、
うん、
たまたま日本から、
うん、
丹下清子という女優が来てました、
はいはいはい、
今の丹下清子さんのお母さんですね、で
その人が連れてきた娘さんが、うん、丹下清子です
、はいはいはい、現在もコロニアでも、
現在もコロニアで、チャンバラをやる、
大
姉子ですよね、
あのこの前に出ていただいたのが節子さんなんです、
ああそうです、
仲良くさせていただいて、
まあそういうようなことがいろいろとありました、はい、
あ
まあいろんな人のショーというか、
うん、
アトラクションのね、
司会、うんうん、を
司会っていうのをたまたまやったことがございます、う
ん、でもその頃はそしたら月曜から土日も休みなしですね、
ほとんど休みだったですね。
結婚は？
え？
石崎さんご結婚は？
結婚はもうずっと後です。こちらに入って知り合って、こちらを辞めてすぐ結婚したんですから、もう69年ですから。
ああ、そっかそっか。
ちょうど40年前。
ああ。
じゃあもうラジオを辞めてもう 4,5 年経ってからですかね。
そうです。
はい。
じゃあね、後で聞けば、彼女は僕にファンレーターをくれた人だから。
すごいじゃない。
私思えてないもんね、そんなこと。そういえばそんな名前があったなっていうのね。
でも、それこそ辞められるときはファンの方から惜しまれたんじゃないですか。
いや、私には聞こえてきませんね。
結構ファンが、
後で聞いたら、遊びに来いよと言われて、って、気がつかなかったというようなね、縁談がなんかいくつか、
あったんですか。
あったそうです。本人が覚えてません。
で、お辞めになられた後は、そのコチア農業組合に入られたんですか。
はい。
産業組合。何をなさられたんですか。
もう全然違った仕事。
何部系の
工場。融資をするセクション。
セクションに。
ちょうど銀行のような、はい。セクションでした。
あ、そこにじゃあ4年、5年、
うん、5年ぐらいいたんですよね。
あ、でその後は、
あとですからそこもちょっと喧嘩になりまして、誰なんだよ私は。
全然そんな風に見えない、穏やかそうに見えるんですけどね。うん、
いや、前の働いた時は部長秘書だったんですよね。
はいはい。
で、部を代表してあっち行ったりこっち行ったりしてた、でそこでいろんなことを見聞きして帰ってきて、で部長代理で会議に出て、で会議に出た時に私が、まあ、いらんことを言うわけですよ。融資家ですから、お金を、まあ、貸してるわけですね。
はいはい。
でそれを早く取り返さないといけないわけですね。組合ですから、共同組合ですから、同じ資金を回しながらやっていかなくちゃいけない。
はいはい。
それがストップしてるっていうのが分かるわけですよ。毎月毎月バランスが出ますから、バランスシートを見てね、これはおかしいという話をすると、相手がね、重役なんですよ。とね、若造のくせに生意気だっていう。
という
のは前からの部長さんはそれをこうやってたわけですね。
なるほど、うまいことやってた。
見ないでてくれたけど、
見て見ぬふりをしてたのを私があんまり突っ込んじゃう。たまたまその前の部長さんがもう定年で辞めることになって、新しい部長さんが来る。その部長さんがまあやはりこれに近いような人なんで、私がいろいろ言ってるのが気に障るわけですよ。
そういうこと、
若いくせに生意気だと。あ、そうですか、じゃあやめますよって
言
って参加切る。
あ、その後どうされたんですか。今度は
しばらくぼやぼやしてましたが、もう結婚しなくちゃならないし、どうしようかなと思っているうちに、ツニブラという会社の
旅行者ですね、
に、まあ、話が入って、そこの営業部長が私の学校の、高校時代の
成成校の
先輩、
はい、
元永
さん、熊本ですもんね。
同じ学校の3年先輩。
へえ、すごいですね。上塚修平さんに何だっけ、あとこ私の、
そういうことは私の意識には何にもないんですよ。
高山六郎さんもそこでしょ。
ありましたね。
それでじゃあツニブラではどんなお仕事なされたんですか。
もう何もかもやらされましたよね。配達さんにね、はい、今日から日本から、土建屋さんのグループが来るから、
はい、
この人たちが、あっちだ、移民のふるさと、
ガタパラとか、
ガタパラ、ガタパラの新しい、
はい、
造成地がありますね、
はいはい、
あそこになんか排水ポンプかなんか、仕掛けたの、
はいはい、
当時ですよ、
うん、
それでその その時は私はコチアにいて、
うん、
そういうものを見たりなんかしてたわけですね、
うん、
そしたらその今度はスニプレに入ったらば、うん、武器屋さんが来てそこを見学に行くと、
うん、
それに思いついていてこいっちゃけて、
あ
で、まあ、添乗員をやりました、
はいはいはい、
ガイドをやりました、
は
それでリベロンプレストリーに泊まって見学して帰って、それからあとは営業をやったり、なんか飛行場にお客さんの出迎えに行ったり、
う
ん、
見送りに行ったり、そろそろあれが日本からのね、当時の、
うん、
進出企業のブームが始まる取っかかりだったんです。
70年代か。
いや、63年から64年頃ですよ。もうその時に、はい、もうブームが始まってました。
その時はもうチニブラに入って、
チニブラに入って、だから来た人たちの、
うん、
ビザの切り替えとか、
はいはい、
あるいは永住権申請とか、
はいはいはい、
そういう仕事に明け暮れておりましたね。
あ、
そのうちに65年ぐらいかな、
うん、
4年か5年になったら、
うん、
今は出稼ぎで金儲けのために日本に人たちが行きますけども、
はいはい、
その当時は2世3世の人たちがそろそろ景気が良くなり始めて、
うん、
お父さんお母さんあるいはおじいちゃんおばあちゃんを日本に遊びにやりたいという訪日ブームというのが起きました、
はいはいはい、
ちょうどその時ですよ。
じゃあ飛行機でその人たちが、
もう当時飛行機です。
一番ね、
飛行機はね、バリゴと日本航空、
うん、
あるいはパンアメリカン、
うん、
グラニフ、
うん、
エアフランス、なんていうような、まあ、会社をですね、
うん、
と契約をして、
うん、
それで、まあ、乗っけていくんですね、
はいはいはい、
その時の添乗員で、
あ、じゃあその時初めて石崎さんも日本に帰られたんですか、ブラジル来てから。
そうです。
何年目でしたか。
何年か経ってましたね。
あ、どうでしたか。
いや、もう浦島太郎もいいとこですよね。
あ、何に一番驚きました。
日本という国は、
うん、
日本語の通じる外国じゃなった。
あ、
何もかも変わってるわけですよね。
何もかも変わってました。
あ、でも結構音楽とかはずっとラジオで新しい日本の歌を聴いたりとか、
うん、それはそういう意味ではね、
うん、
割と近かったと思いますけども、
うん、
それ以外のこと、いわゆる日常生活、街の中歩いて、
うん、
まずその車が左を走ることから始まって、
うん、
列車が時間通りに動くことなんかでもう頭グラグラになりましたね。
うん、石崎さんでそんなに驚いちゃったんだったら連れてったおじいちゃんおばあちゃん、
いや、もうとてもとても、
どんなんでした。
もうそれこそ飛行機なんて生まれて初めての、はい、私は一回経験があったんですよ、
うん、あ、
アマゾンから出る
ときにね、
だからもうさもそのベテランのような顔をして
でもおじいちゃんおばあちゃんは本当におったまげたじゃないけど、うん、日本についてから
もうどうしようもないですよね。
あ、
それこそもう東京駅の駅でもう荷物を持ってね、
うん、
どっかに田舎の方に行くのに、
うん、
私もまあアシストしに行くわけですけど、
うん、
もう とてもとても大変でした。
だいたい1ヶ月ぐらい行くんですか、行った人は。
その人たちはね、だいたい往復パターンが2ヶ月なんですよ。
は
ー、そうするとね、
うん、
でもうほとんど毎週のようにグループ出してましたからね。
へー、
それに添乗して行って、うん、置いて、うん、私はまた向こうに集まってる人たちを連れて帰ってくるという、
あ、
往復パターンの添乗員、
あ、
だから1泊2泊、
あ、じゃあ石崎さん自身は日本には1日か2日しかいないわけだ。
そうですよ。
あ、それも大変ですね。
当時は飛行機でも何時間かかったんですか。
30時間、32時間ぐらい
かかったんですよね。それこそなんだっけ、
アラスカ経由、
アラスカ経由ですよね。
だから船で行きますとね、
うん、
まずサンパウロからリオへ行きまして、
うん、
リオで初めて大きな飛行機が、
うんうん、
大きいといっても150人乗り、
はいはいはいはい、
その飛行機に乗ったら、
うん、
飛び立ったらば今度はリーマです、
うん、
リマ、はい、
ペルーにも、はい、
それからロサンゼルス、アンカレッジ、羽田、
羽田
それから日本航空をチャーターして、うん、向こうからチャーターしてくる、また帰り便に乗っけて出す、これはもう大変な仕事でしたけど、いっぱいにしないといけないから、と、ね、これはビラコッポシっていうカンピナスの飛行場から出て、
は
い、サンファンというところ、
サンファン、
プエルトリコというね、
プエルトリコ、
あの、あ、カリブ海の真ん中の島に1回給油して、
はいはい、
それからニューヨーク、はい、アンカレッジ、羽田、
は
い、一番長く飛んだのは今のコースで、アンカレッジから羽田をスキップして、うん、福岡で給油して、
うん、
そして那覇まで行ったことがあるんです。
あ、なるほど、
沖縄の海洋博の年が75年です。
はあ、結構行ったんですか、この
沖縄県民のみ150人乗っけて、
へ
え、私は、ね、沖縄の言葉はよくわかんないんですよね。
あ、熊本でも全然違うもんね。熊本でも、ね、へえ、
それで向こうに一泊して、
うん、
もう帰ってきちゃったんですよ。
その人たちは置いて、
置いて、
うーん、
そして今度はその人たちが2ヶ月経って、それが7月だったんですよ、
うん、
で9月になるとその人たちが2ヶ月経ってブラジル帰らなくちゃいけない、
うん、
で東京に集結してくる、
うんうん、
その東京からこちらへ返すのに、
うん、
今までの150人乗りの飛行機では間に合わない、うん、それで初めて日本航空のジャンボという飛行機をチャーターした、うん、それが261人乗り、
うん、
その時の天井を私がやってました、
うん、
これとあのウニベルツール の、
ウニベル、はい、
あの重役で山下一さん、
はい、あ、一さんも亡くなりました、
ね、山下さんが、うん、と私と2人で乗って天井をやったんだけど、
うん、
山下さん何もしないんだもん、うん、お前は適当にやっていてくれなって、俺は寝てるからなって、起こしてくれとか、
あ、
そんなことでした。
でもその旅行者入ってからも、例えばそしたらいろんな方が、まあ、ブラジルと日本往復しますよね、まあ、主にその訪日団が多いわけですけども、
はい、
まあ、ブラジルから、すいません、日本からブラジル来る方もおられるわけですよね、
はい、
でそうするとやっぱメディアというか、まあ、新聞社とかそういうラジオ局の人とか、はい、まあ、記者会見じゃないですけども、はい、有名人が来たって言ったらやっぱりそういう案内とか、
はい、
やっぱり元の古巣の方たちと会うということ、
それはもうしょっちゅう
です、しょっちゅうあったんですか。なるほど、まあ、たまに一緒にお仕事っていうか、うん、別の意味での
そういうことはやりましたね。
あ、なるほどね、はい、
そのためでもいろんなことやっぱりニュースを入れて、いろんなことを聞いて、
は
い、
なるほど、
その、はい、勉強しなくちゃいけないですね。
その時間としたら当然その後の旅行会社の方が長いわけなんですけど、
いや、全然長いです。
何年ぐらい働いたんですか。
ね、71年から、
はい、
スニブラはね、それほど長くなかったんです、はい、あとはフリーでね、
あ、フリーで、はい、
やりましたね、
はい、
結局やったのは24年を超えてますね。
ああ、そうですか。
90年で91年、
92
年
の、それこそもう出稼ぎがブームなる頃までですね、
うん、その後はどうされたんですか。90、その後は、
その後、
うん、
その後は出稼ぎです。
え、日本行ったんですか。
はい、
その90、
それはね、うん、あの通訳をしてくれと、
ああ
、のブームでどんどん行きましたね、
はい、そうですね、
はいはいはい、
で、あの東京の近郊にあの藤沢というところがある。
はいはい、
この藤沢に、うん、あのイスズという自動車会社あります。
はい、
そこの工場、
うん、
そこだけで、
うん、
寮がありまして、大きな寮なんですよ、
うんうんうん、
その寮に、うん、ブラジル日系人だけで680人いた。
あ、
そこに通訳室っていうのが必要になって、労務課の中に、
うんうんうん、
ブラジルから集められた通訳だけで11人いました。
へえ、
じゃあかなり長いこと向こう行ってられたんですか。
日
本にかなり長く行ってられたんですか。
それから2年間はそこにいまして、それからまた一旦帰って、
うん、
その後は私も物好きでね、
うん、
本当の出稼ぎをやってみたかったんです。これで行った。
うん、自分で、はい、
それが99年から、はい、99年に行きましたね。2003年まで。
あ、ずっと向こうおられたんですか。
それは本当の工場の労働者をやってきた、
うん、大変な。何をそれは やられたんですか。
雑誌を製本する製本機。
結構体力が
いい。これはね、また一つのお話になりますよ。
あ、
また機会を改めましょう。
はい、奥様は一緒に行かれたんですか。
いえいえ、もうあの人はね、
うん、
もう全然そういうことに興味がない。興味がないっていうのはやる気がない。
一世ですか。二世ですか。
二です。
二世の方ね。で、
彼女は私と一緒にスニブラの支店を作りに行きましたので、
うんうん、日本に。
いやいや、リオに。
あ、リオに、はい、あ、
それっきりずっとおります。
あ、それはじゃあ
私はその時は支店長ですから、
うん、リオで、
う
ん、
うちのやつは何も仕事しなかったんだけど、
うんうん、
そのうちに、
うん、
日本航空が、
うん、
あの昔のチャーター路線をそのまま引っ張ってくることになって、
うん、
サンパウロには乗り入れができなくてリオに乗り入れたんですよ。
はいはい。
それでその時に、
うん、
あの日本航空の利用支店というのが大きくなった。
あ、
その時に、
うん、
まあ、お声がかかりまして、
はい、
そこでちょっと働くようになった。
あ、ジャル、じゃあ JAL のリオの支店の方で。
ジャルのリオの支店で、はい、それが長く続きまして、
はいはい、
それから、日本航空はこちらがターミナルということで、
はい、
バルリスが開港して、
はいはい、
こっちへ来たもんですから、
うん、
リオのターミナルがなくなっちゃった。そこでまた辞めまして、
うん、
でもその会社勤めはコリコリだと。
あ、
ということで、うん、あっちこっちから話し合ったんですよ。日本の進出企業
大変ですもんね。
嫌だって言ってね、
うんうん、
それでフリーでガイドの資格を取って、
う
ん、未だに続けております。
あ、今も
リオで、
はい、
へえ、あ、そうでしたか。じゃあもう皆さん息子さん、
息子が一人おりまして、それがね、
うん、
私があの一番最初申し上げたように、
うん、
私子供の時に小学校だけで5つ行ったと、
うん、4
回も転校して落ち着かなくて嫌な思いをした、
うん、
ですから私はなるべくなら子供は動かしたくなかった、
うん、なるほど。
いろんな付き合いもありますし勉強にも差し支えるから、
うんうん
う
ん、
というので利用そのままずっとそのままで育ちまして、大学を出て大学院も出て、
うん、
それであの犬猫の病院を作りました。
はあ、獣医さんですか。あれ、リオに、じゃあもう息子さんはずっとリオ、お母様と一緒にリオで。
ほんじゃ石崎さんですけど、あのずっとサンパウロお父さんお母さんがね最近までおられたりしてましたけど、
はい、だから、
ま
あ、その出稼ぎから帰ってきた時に、
うん、
もう父が亡くなってまして、う
ん、らららら、
母が一人だった。で弟の家に引き取られて生活してたが、
うん、
家は私たちの家がそこに田んぼれにありますので、うん、
はい、
そこをきれいにしまして、
は
い、で私が帰ってきた、
うん、
で、まあ、母を連れてこっちに引っ越して、
う
ん、私は母の面倒をずっと見たわけなんです。
当然奥様たちはリオにおられますから、
リオに
行ったり来たりというの
たまに行ったり来たり。
へえ。え、弟さんはどこに住んでたんですか。
ラッパです。
あ、ラッパで、あ、うん、はいはい、あの私たち、放送してない時にちょっと聞いちゃったんですけど、結局弟さんのお仕事は、あ、イタリア系の方と結婚されて。
そう
ですね、
そこのお父さんというのが大きな工場を持ってまして、
はいはい、
で、まあ、そこの後継ぎという。
あ、じゃあお洋
服、最初結婚するかしないかという時にはまだ向こうに、弟がいたんですよ、
うんうん、
嫁さんの弟が、
うんうん、
でそっちがまあ跡継ぎになるはずだったんです、
うんうんうん、
でまあ気楽に働いてたわけだ、
うん、
そしたらですね、ある日、
うん、
その弟の家族が、
うん、
全滅。
どうして。
自動車事故で。
あららららら。あ、
それでとりあえず結婚もして、
あ、
大急ぎで、
うんうんうん、
そして跡継ぎにな
って。あ、じゃあお相手さんだけは事故免れたわけですね。あの、あ、はい、じゃあ、青木かなさんの曲を、
でもやっぱり、
はい、あ、ごめんなさい、はい、青木かなちゃんのディスコでした。人生長いんでいろいろね、長くなってしまうんですけども、はい、どこまで聞いてたっけ。大体もう今、ね、はしょりながらですけども、
旅行者のね、はい、話も聞いたんですけど、ただなんかね、どうですかね、まあ、ずっともう長い人生なんですけども、まあでもやっぱり日本語のアナウンサーやったっていうことはかなり石崎さんにとっても印象深い
これは印象深いっていうよりも、最後に、観光関係の仕事に移りました時に、はいはい、こちらでの経験、つまりその地面を動いて、ブラジルの農業とか、はいはい、地域的なものとか、そういうものを勉強したのと、それからアナウンサーをやったというその喋りの、経験と、
はい、
これが観光業に非常に役に立ったという、
常にプラスになっているということですね。
まあ、だけど今になっているとね、何にも残ってませんね。
いやいやいやいやいや、いやすごい人生が素晴らしく、ね、ちゃんと残って、お母様を最後までやっぱり見たっていうのは、お母さんはずっとペンション最後までやられてたんですか。
いやもう早く辞めてましたけど、
ね、あ、じゃあ晩年は何か、
晩年は何もしてなかったみたいですよ。
あ、
で、まあ、人の世話するのが好きでね、なんかプロテスタントの教会関係をやってましたし、
あ、やって、はい、
いや面白いんですよ、うちの両親はね、父は軍人で、まあ、母は黙ってついてくる人だけど、
明治だよね、
そのいわゆる芸能関係というのはほとんど疎いんですよ。
ああ言ってましたね先ほど、
そのおふくろだってもうクラシックのレコードしか聴かないっていう。
へえ。
でうちの父にだっては、お舞台でもやろうかっていうような人です。
お舞台
洋曲、
舞台ね、はいはいはい、
でそういう人はね、はい、何の趣味もなかったんですよね、うちの父は。麻雀をするぐらいのことかな。でそれに黙ってついてきたのがうちの母で、アマゾンで、食べ盛りの子供3人食べさせて、何もないところでね食事を作るというのはもうこれ想像に絶するものがありますよね。それを頑張って私たちを成人させてくれた。それで私はもう最後になったら日本から帰ってきて、最後だけでも母親と一緒にいたいなと思いましてね、でうちのやつに含めて、当分帰らんぞと、おばちゃんの世話してからそっち帰るよというので、最近までこちらにいて、今残してくれたいろんなものをね、ガラクタですよ、これを整理するのに明け暮れているわけです、
いつまでお母様はご健在だったんですか。
もう2年になります。
2年前に。
そうですか。
妹さんは、
あ、妹の話全然しなかったけど、
ラジオ一緒にちょっとやったりしてましたよね。
はい、
妹さんもラジオ局で働いてませんでした、この前。
いや、働いたというよりもあれはね、同好会みたいなもん。
同好会、ラジオに、
ラジオドラマをやるねグループができて、そこに気晴らしに行ってたんですよ。
へ
え。そしていわゆるオクラ関係の、いわゆるフォーリブラス関係の、菊池博という人、
はい、
申し上げましたね、
はいはい、
この博さんが自分で、まあ、物好きでやってるような番組がありましてね、これはラジオサンパオロというの、今でもアベニダアンジェリカにありますよ、
はい、
そこの夜の10時から10時11時ぐらいかな、10時半から11時だどっちかのね、その短い時間ラジオドラマだけやる番組やってたんですよ。
へえ。
放送劇のみ
のみ、それ今もあるんですか。
いやもうないです。
今はないね、
もうみんな亡くなっちゃって、
はいはい、
そこにグループができまして、日本から来た若手の人たちが集まって、やってたんですね、
ラジオ劇を、へ
え。でそこでまあそんなことやってましたが、本職は洋裁師です。
洋裁師で、はいはい、
でそのうちにまあ結婚しましてね、これが日本から来た一世と結婚した。で私の そう、うちは2世と結婚してる、
はいはいはい、
妹は1世と結婚して、
うん、
弟は非日系
人と結婚して
、まあ、移民の家族の日本みたいなもんですね。
あ、そうですね、
それで妹たちは当分こっちにおりまして、
うん、
で国宿になるのが、
はい、
義弟が
義理の
電子関係の仕事の技師だったんですね、
はい、工業員ですね。
でこちらでもやってましたけども、
うん、
ブラジルじゃ将来性がないと、
あ、
当時はね、
うん、
いうので、
うん、
あれは83年ぐらいですかね、
はい、
いやもっと前だったか、80になった頃か、
うん、
家族
帰っちゃった、
うん、そのうちの妹と、
うん、
子供一人、
うん、
3人でもってアメリカへ逃げ行きました。
あ、アメリカ行っちゃったんですか、日本で。
今北米カリフォルニア。
ああ、うん、でその方が先ほど言ってた古いビデオ、あのテープとか
そうそうそう
そうを送ったらば、うん、全部 CD に焼いて、はい
は
い、送ってくださったっていう。ああ、じゃあ今は北米ですか。
うん、あのディズニーランドのある、うん、
カリフォルニア、
うん、あのカリフォルニアのアナハイムという
ところで
ところにいます。
技術関係で、
技術関係、
あ、そうで、じゃあ当然お母様はこっちに残られたから、
うん、時々遊びに来てくれて、
うん、
こっちからもう両親を私が行ってこいちって遊びにやったことがあります。
はいはいはい。お母さんとかもでも晩年例えば日本に帰ろうとか思わず、
もう
ずっとも
う全然思わなかったですね。一回行きました、
その
訪日ブームの時に、私がトニブラで頑張って働いて、何て言うんですか、時差ボケになって頭がおかしくなるぐらい働いた頃、あのトニブラが、
うん、
あのサービスで2人分の切符出すからということで、
うん、お父さんとお母さん、
それで子供たち3人でお小遣いを集めて、
うん、
お土産とか向こうでの経費とかっていうのを作ってね、それで行ってもらったことがあります。それからアメリカにも行きました。それからアマゾンにも1回行った。
ああ、そうかそうか、うん、原点だもんね、ブラジルの。
あそこも1回ぐるっと回ってくるツアーに行ってもらった。
あれ、石崎さんもそのマナカプルというか現在のベラビスタの方も何回か、
ね、また別の話になるんですけど、
うん、
こちらへ逃げ出してから10年ちょっと経った頃、
うん、
日本から、うん、あの医学の調査団が来たんですよ。
慶応大学、
これは熊本大学から、
はいはい、
で県人会からに出入りしてましたらば、
うん、
その人たちと、まあ、話があって、
うん、
その今度あっちの方にも調査に行くか、
うん、
一緒に行かないかと、
うん、
道案内で行ってくれと、いうので私ついて一回行ってきた。それが最初でしたね。
はいはいはい。
その後釣り船に入ってからツアーでもってマナウス観光があって、
うん、
ついでにベラビスタ植民地にもちょっと行ってきたりしたことがあります。僕最近はありません。
あ、そうですか。
最近はね、うん、ないことないんだ。2004年に1回来ました、
うん、
マナウスまで。
でもあの65周年の時ですね、ですから、
はい、
あのアマゾン移民としてですね、
はい、
うん、変わってました。もう残ってる
人もう全然変わっちゃって、もう僕らの昔いた時の面影っていうのはない
です、ね、全然ないですか。
それこそあの石崎ファミリーが耕したというか切ったところなんていうのは、うん、あの
場所は見えましたよ。
あった
見えるんですよ、
うん、
遠くからね、
うん、どうなってますか。
昔はいた道がこうあるとすると、
うん、
この辺から切ってる、
うん、
山を切った跡があるんですよ、
うん、
とこの高くなったところ高台の方に、
うんからうん、
あの私たちいる頃話がありました。道ができるそうだと、
あ、
もうプロジェクトがあったんです
けど、うん、
全然何もしてなかった、
うん、
そこに今マナカプルーという町まで行く道が、
発
掘道路ができた。
できて。
で、この道の最初のところがカカオペレーラという港で、
はいはい、
そこから私たちは右の方にこう入って、
うん、
今の道はこっちです。
まっすぐ。
今のこっちの道はもうほとんど車入れないと思います。
昔あった道ね。
こっちですから。
はいはいはい。
で、ここのとこへ、
はい、
今度はマナオスから、つながる橋がかかるそうです、
うん、あ、はいはいはい、
夢みたいな話ですよ。
なるほど、ね、
人は住んでるのその辺は今前
いますね。
あ、
もうたくさんいろんなものが設備ができてます。
あ、そう。
でここが 第三のゾーナフランカっていう名前になるんだ
けど、
こっちがいっぱいで、なんか問題があるみたいで、こっち側に
新しい
法を開設して、始めたん
です
ね。
ですからそういうことはもう最近の写真見てわーってびっくりしてる程度です。まあ、私たちの家族がブラジルでスタートした地点ですから、
そうですね、
もう一回ぐらい死ぬまでには行ってみたいなと思いますけど、
ね、今年じゃちょうどアマゾン80周年で、
いや今はちょっと元気がありません。
ですけどね、あの今ちょっとその昔のそれこそラジオの資料とか、さっきもちょっとお話になってましたけど、ようやく今なってそのお手紙とか分かった話があると言われてましたよね、
はい、
今になってようやくと。
そうなんです、
ね、はい、ですからこれからね、ぜひちょっとそういう話もあのまとめていただいたりとかいうことですね、
まあ、そう思ってはいますけどね、
まあ膨大な資料があるでしょうから、でもやっぱりそのすごく思いがねやっぱりありますから、それだけのその今回の話もね、
だからね、その今日本で外務省がどうだとか、あるいはこっちから出稼ぎに行った人たちが日本でいろいろ問題を起こしているとかってなりますけどね、
はい、
私たちはやっぱり移民という一つの一時期に来たという、それだけは忘れられないし、後世にもそれを書いて残しておきたいと思います、ね、それを今考えてます。
ぜひお願いしたいですね。
だから移民をという言葉を日本では嫌いますよね、なんか移住だとかいろんなことを言いますけど、私は移民は移民でいいと思うんですよね。去年100周年でいろいろ問題が起きましたけどね、私は移民の一人です。
なんかね、あ、最後に一つ、来てよかったですか、それとも行った、
これは結果論ですよ。今立ってみてこうなって、ああそうだったなというだけであって、これをね理屈づけてよかったか悪かったかとか、そういう問題じゃないと思います。人間は流れです。
流れ、
アマゾン側見てるとよくわかります。あれは止められません。流れるもんなんです。今から先私たちの子孫がまた新しく方向を新しい方向に流れていくんですよね。
リオに行っちゃうのがちょっと寂しいような惜しいような気がしますけど、
近いですからね、
まあ、たまには遊びには来る、はい、程度のことはできると思いますけど、
はい、
またお目にかかれることを非常に楽しみ、またあの貴重な音源お菓子あのこっちに使わせていただけるということで本当にありがとうございます、はい、
ちょっとまた機会を見て今度ねまた出稼ぎの話なんかまたちょっと
出稼ぎに対する思いっていうのもあります
し、ぜひそれを
実際に私がね、工場であの若者たちと一緒に、一番年上ですよね、
そうですよね、60何歳で行ったんですよ、
もう60になってからですから ね、まあ、そこでいろいろ見聞きして考えたこと、まあ、日本というものに対しての、まあ、見方っていうのがかなりありましたね、変わりました。
またそのところはまた
ちょっと、じゃあ次回ですね。じゃあ次回また遊びに来てください、はい、よろしくお願いします。
今日はいろいろと本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
取り留めのない話、
失礼しました。
ありがとうございました。